健康診断の結果って、まあ自分の分は気になりますけど、日本全体で見たときどうなってるんだろうって考えたことありませんか？今回はですね、まさにその日本国民全体の健康診断データを集めた NDB オープンデータ、これを誰もがもっと手軽にこう探求できるようにした画期的なウェブサイトがあるんです。NDB オープンデータハブについて提供いただいた資料をもとにぐっと深掘りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
このハブがまあ一体どういうものなのか、それから AI がどうやってデータからなんか面白い発見をしてるのか、あとこのサービス自体がちょっと驚くような作り方されてるっていう背景まで一緒に探っていきましょう。今回のまあミッションとしては、このハブの可能性を感じてデータとの新しい付き合い方みたいなものを考えてみることかなと思ってます。
はい、その NDB オープンデータですが、もともとは厚生労働省が公開している非常に価値ある公的な統計データなんですね。ただ、そのままの状態ですと膨大なエクセルファイルの集合体でして、正直なところ専門家じゃないとちょっと手が出しにくいというものでしたね。
ああ、なるほど。宝の山なんだけど掘り出すのが大変だったと。それをこの NDB オープンデータハブはどう変えたんですか？ウェブサイト、NDB オープンデータハブ .com でしたっけ？ここで誰でも見れるように？
その通りです。まず大前提として非常に重要な点なんですが、これは皆さんの個人のデータそのものではないんですね。特定の地域、性別、年齢層でこの検査範囲だった人は何人いますよという形で集計された統計データなんです。
あ、なるほど。個人情報じゃないんですね。それは安心。
そこはよく誤解される点なので強調しておきたいです。で、今回使われているのは第10回のデータ、令和4年度に行われた特定健診の結果をまとめたものです。健診の質問票が22項目、基本的な検査が25項目、詳細な検査が11項目、これらの結果が集計されています。これをですね、 NDB オープンデータハブではなんと118個ものエクセルファイルからデータを全部抽出してきて、きれいに整理して非常に使いやすいデータベース、技術的な話を少しすると、スーパーベース上のポストグレス QL というデータベースに入れ直したというわけです。
いやー、118個のエクセルですか。それを整理してウェブで検索できるようにしただけでも、なんかすごい労力な気がしますけど、でも単にデータを検索できるだけじゃないんですよね。AI が見つけたインサイトっていうのがあると聞きました。
ええ、そこがこのハブの一番面白いところかもしれません。ウェブサイトに15のインサイトとして、 AI がですね、この膨大なデータの中からこれは注目に値するんじゃないかと見つけ出してきた健康に関するパターンが紹介されているんです。
AI がパターンを見つけるですか？例えば肥満の人は血圧も高い傾向があるみたいな、よく言われるようなことだけじゃないんですか？
もちろんそういった基本的な関連性も見るんですが、それだけじゃないんですね。AI はデータ全体を鳥の目のように俯瞰してみて、単に平均値が高いとか低いとかだけじゃなくて、年齢による変化のパターン、地域による差、あるいは生活習慣、例えば歩く時間とか睡眠の質みたいな質問票の回答とですね、実際の検査値、例えば肥満度を示す BMI とか血糖値の指標の HbA1c、腎機能の EGFR、肝機能のガンマ GT、こういったものとの間に何か注目すべき関連性がないかというのを探るんです。
へえ。具体的にはどんな発見がそのインサイトとして挙げられてるんでしょう？何か「へえ」って思うような例ありますか？
そうですね、例えばですけど、肥満、つまり BMI が30以上の人の割合はやはり年齢とともに増える傾向があるんですが、特に男性はその上昇カーブが女性に比べてかなり急角度であるといった傾向がハイライトされてますね。
あ、男性の方が急激に増えると。
ええ、これはもしかしたらその働き盛りの男性に対してより重点的な何か対策が必要かもしれないというような気づきにつながるかもしれません。他にもですね、1日の歩行時間が1時間未満の人は1時間以上の人に比べて血糖値が高め、具体的には HbA1c が 6.5% 以上、これは糖尿病の診断基準の一つですけど、そういう人の割合が一貫して高いとか、あるいは睡眠で十分な休養が取れていないと感じている人は、そうでない人に比べて上の血圧、収縮期血圧ですね、これが 140mmHg 以上の人の割合が高い。 といった、なんかこう生活実感と検査データが結びつくような発見もありますね。
なるほど。単なる数字の羅列じゃなくて、具体的な生活習慣とのつながりが見えてくると、ぐっと自分ごととして捉えやすいですよね。でも、AI が見つけたとはいえ、そのインサイトってどうやって選ばれたんですか？なんかその信頼性というか、そのあたりはどうなんでしょう？
あ、それは非常に重要なご質問ですね。この15件というのは、AI がこれ面白いかもしれないとリストアップした多くの候補の中から、いくつかの基準で厳選されているんです。例えば、複数の指標が連動して動いているか、年齢とともに傾向が一貫して見られるか、増えるとか減るとか、健康政策として何か意味がありそうか、地域や性別で偏りなく多様な視点が含まれているかとか、そして何よりも大事なのが、その分析結果が誰でも再現できるかという点なんです。
再現できるかですか？
各インサイトのページにはですね、どのデータ項目、例えば BMI 30以上をどんな条件、地域、性別、年齢層で抽出し、どう集計して比較したかっていう分析の手順が SQL クエリの、まあ、骨太という形でちゃんと明記されているんです。ですからこれは医学的に証明しましたという断定ではなくて、データ上こういう傾向が見えますよ、だからもっと詳しく調べてみてはどうですかという、あくまで仮説の種を提供するというスタンスなんですね。
なるほど。 AI は単なる計算機じゃなくて、研究の初期段階のアシスタントみたいに、ここに注目すべき理由がありそうですよってそこまで提示してくれるわけですね。これなら医学とか統計の専門家じゃなくても、その種を元にしていろいろ考えを深められそうですね。
まさにその通りです。 AI が広大なデータからパターン候補を見つけ出し、その重要度、例えば関連の強さとか対象人数の多さ、傾向の一貫性なんかで順位付けして、さらにその検証方法まで示してくれる。我々人間は AI が出してきたその注目すべき仮説リストを見て、その解釈は妥当かなとか、伝え方に誤解を招く部分はないかなとか、そういうのを吟味して、最終的にじゃあこの仮説について次はどういうアクションを起こそうかを決定する。この役割分担が非常に重要なんです。
有効そうな仮説トップ15を作ってって AI にお願いして、出てきたものを人間が評価して活用するという流れなんですね。
これってなんか医学データに限らず、いろんな分野で応用できそうじゃないですか？
おっしゃる通りですね。このデータベースを分析して洞察を提示するっていう AI の能力は非常に汎用性が高いと思います。例えば経済データから市場トレンドの仮説を見つけたり、顧客データから新しいニーズの兆候を探ったり、専門知識があまりなくても AI がここに注目してみてはどうでしょうと、その根拠と一緒に示唆を与えてくれるっていうのは、本当に多くの分野で意思決定の質を変える可能性を秘めていると感じます。さて、ちょっと話は変わるんですが、この NDB オープンデータハブ自体を作るプロセス、その開発方法もかなり画期的だったと伺いました。さっき118個の Excel ファイルっていう話が出ましたけど、あれを全部処理するのって考えただけでもなんか気が遠くなりそうですけど。
ええ、そこがですね、このプロジェクトのもう一つの、そして技術的な側面から見ると、もしかしたら最も驚くべき点かもしれません。通常フォーマットが微妙に違う大量のファイル処理っていうのはものすごく手間がかかる作業なんですけど、ここではですね、一ファイルごとに専用の読み取りプログラムを作るという、ある意味力技とも言えるようなアプローチを取ったんです。
専用プログラムを118個もですか？それこそ大変そうですが。
ここで AI の出番なんです。驚くべきことに、そのデータベースの設計から始まってですね、118個のファイルを読み込むプログラム、これは Python で書かれているそうですけど、それからデータを Web で見せるためのアプリケーション、これは TypeScript ですね。画面のデザイン、表示される文章、コンテンツに至るまで、そういったコーディングとか設計といった開発作業の実に 99.9% 以上を AI が実行したというんですね。
99.9% 以上。じゃあ人間は何を？
人間、つまり開発者の方は、全体の計画、どんなデータを入れてどういうふうに見せるかという根本的な方針決め、それからシステムの骨格となる設計思想、いわば船の行き先とその基本設計図を描くことに集中したと。そして AI が生成したコードとか設計図がその意図通りにちゃんと動いているか、品質は大丈夫かというのを最終的にチェックする、 まあ言ってみれば船長とか品質管理者のような役割に徹したというわけなんです。
へえ、 AI がプログラマーとかデザイナーの役割をほぼ担って、人間は企画とか最終確認に集中したと。それでどれぐらい効率って変わったんですか？
結果はもう劇的だったようです。このシステムの開発規模、有効なコード行数が約12万7千行あるそうですが、これを単純計算すると、従来の手法なら熟練の開発者が一人で専念しても、まあ2年半とかそれ以上、チームでやっても数ヶ月はかかる規模です。それが AI との共同によって実質わずか約3ヶ月で完成に至ったということです。
3ヶ月、それはちょっと信じられないスピードですね。でも早いだけで、その品質が低かったら意味がないですよね。その辺は？
もちろんです。そこも非常に工夫されていて、例えばテストコードを先に書く手法、テスト駆動開発 TDD って呼ばれますけど、これを取り入れたり、あるいは元の Excel の数値とデータベースに入れた後の値、プログラムが返す値、そして最終的な画面表示の数値が全部ぴったり一致するかどうかを何重にもチェックする、これは4点特合と呼ばれているそうですが、そういったかなり厳格な品質保証のプロセスも AI を活用しながら組み込んでいるそうなんです。速さと品質をちゃんと両立させているわけですね。
はあ、すごいですね。この AI がシステム開発の大部分を担うという作り方自体が、もう一つの大きな発見というか、新しい手法の提案みたいになってるんですね。
まさにそう言えると思います。 AI 駆動開発、 AI ドリブンデベロップメントとでも呼ぶべきこの方法論はですね、再現性のあるプロセスとして確立されつつあって、今後のソフトウェア開発の在り方自体を大きく変える可能性を示していると思います。これからは開発者の役割がひたすらコードを書くことから、 AI に的確な指示を与えて出てきた成果物を評価して統合する、そういう方向へとシフトしていくのかもしれないですね。
なるほど、未来を感じますね。それでこのハブのデータなんですけど、ウェブサイトで見る以外にもアクセスする方法ってあるんですか？例えば研究者とか開発者の人がもっと自由に分析したいみたいな場合とか。
はい、開発者向けには API、 つまり他のプログラムからデータを直接呼び出すための、まあ扉みたいなものが用意されています。これを使えばご自身の分析ツールと連携させたり、他のデータと組み合わせてもっと深い分析をしたりすることが可能です。
それとなんかすごく未来的な機能として、普通の話し言葉でデータに質問できるっていうのも聞いたんですけど、本当ですか？
ええ、それも実装されているんです。MCP、モデルコンテクストプロトコルという新しい技術に対応していて、専用の API、API、MCP、NLQuery というエンドポイントがあるんですが、ここにですね、例えば40代男性の BMI 平均を都道府県別に見せて、みたいに自然言語、つまり普通の話し言葉でリクエストを送ると、システムがその意図を解釈してデータベースを検索して結果を返してくれるんです。
へー。
まるでデータと会話しているような感覚に近いかもしれませんね。
SQL とかそういう専門知識がなくても、あれが見たいんだけどって日本語で言えば AI が調べてくれると。うわ、これはデータ活用のハードルを一気に下げますね。
そうなんです。専門家でなくても誰もが公的な統計データに基づいて自分なりの問いを立てて、その答えを得やすくなる。これは非常に大きな進歩だと思いますね。
ただすごく便利な一方で、使う上での注意点も改めて確認しておきたいですね。
はい、非常に重要なので繰り返しますが、まずここで示されているのはあくまで相関関係であって、因果関係ではありません。例えば歩行時間が短いから血糖値が高いとはこれだけでは言い切れないわけです。他に何か隠れた要因がある可能性は常にあります。
なるほど、原因と結果とは断定できないと。
それから特定健診を受ける方々というのは、もしかしたらもともと健康意識が高い人が多いかもしれないといったデータの偏り、バイアスですね、これも考慮に入れる必要があります。そして何度も言いますが、扱っているのはあくまで集計済みの統計データであって、個人を特定できるような情報は一切含まれていません。このハブはその透明性と再現性を何よりも重視して作られています。ですからこの強力なツールをどう責任を持って社会に生かしていくかというのは、我々自身が考えていくべき課題ですね。
や、今回は NDB オープンデータというまさに国民全体の健康情報の、まあ、宝の山をですね、誰もが探求できる形に変えた NDB オープンデータハブを見てきました。 AI が複雑なデータの中から意味のある仮説の種を見つけ出して、しかもその発見プロセスも公開されているという点、そしてこのサービス自体が AI によってちょっと驚異的なスピードと品質で作り上げられたという点、どちらの側面も本当に示唆に富んでいましたね。
データへのアクセスがこれだけ容易になって、 AI が分析とか仮説提示まで手伝ってくれるとなると、本当にこれまで専門家でなければなかなか踏み込めなかったような問いにも多くの人が挑戦できるようになる、そういう時代が来たのかもしれません。
最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。 AI がこれだけ複雑なデータを読み解いて、さらにはそれを分析するためのツール自体をも作り出せるようになった今、私たち人間と AI が協力することで、これまで複雑すぎてちょっと手が出せなかったような、どんな社会的課題の解決に私たちは挑むことができるようになるんでしょうか。
そうですね、健康問題のより深い理解はもちろん、効果的な政策立案、あるいは全く別の分野での革新、本当に可能性は無限に広がっているように感じます。ぜひ一度 NDB オープンデータダッシュハブ .com を訪れてみて、ご自身の目でその可能性の一端に触れてみていただけたらと思います。探究の旅はまだ始まったばかりですから。